苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深く良くしてくださるお方です。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者は私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の御教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。天の父様、今夕改めて御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。試練が渦巻く今の時に、どうかあなたを追い求めることができ、またあなたに信頼することの素晴らしさを身をもって知り明かしできますように導いてください。私たちの救いのために十字架の苦しみを忍び、また復活をもって勝利された主が今も共におられることを感謝いたします。どうか支援の記者が証ししたように、苦しみにあったことが幸せでしたとあなたが導いてくださることを覚えて、一つ一つの困難に平安を持って、また希望を持って臨むことができるように導いてください。御言葉にどうか光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今夜は試練について考えましょう。私たちは生きている限り様々な試練を経験いたします。今夜改めて試練について聖書がどう語っているかを確かめます。この試練に入る前に、苦しみに対して聖書全体がどう語っているかを見てまいりましょう。聖書はまずこう教えています。主はすべてのことを支配しておられるということです。今年度終わりに近づきましたけれども、目標聖句のローマ人の手紙の11章の36節をいたします。ローマ11章36節、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。聖書はまず、すべてのことは神が支配していらっしゃる。神の許しなしに苦しみも起こらないことを教えています。そしてこの36節の最後にありますように、栄光に神様は導かれます。すべてのことは神の栄光、神の最善のうちに導かれます。ローマ書の8章28節にありますように、救われている者、神を愛するようにされた者にとってはあらゆることが最終的に益となる。益となるというのは良かったということなんですけれども、 英語で言いますと、ゲイン、収穫、あるいは得点と、段訳されている言葉ですけど、私たちにとって、良いものを獲得する結果となります。ある、先生が苦しみのはしごということを唱えられました。はしご、階段ですね。聖書の苦しみに対する教えは階段のように五段の階段があるって教えています。それは階段を上るように一つ一つ苦しみについて私たちが学んでいきます。初級から、上級までです。そして、信仰生活においてさまざまなそのレベルの試練を受けますけれども、神様は耐えられる試練のみ、耐えられない試練を与えられないで導いていかれます。ただ、初歩にとどまることをしないように次の段階に進ませますけれども、そうするとこの初級のステップを乗り越えさせるために、初級とは違うあれと思うようなところに導かれることがあるんです。具体的にお話ししていきましょう。ステップ1、それは神様が正しいものを苦しまないようにしてください。詩編の一編の3節をお読みいたします。詩編の一編の3節、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。対比としては4節以降ありますね。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみがらなく。神様に信頼し御言葉に従って歩む者はどんな時でも実を結びますし、また、衰えることなく常に、生き生きと歩むことができる。一方、神様に従わない者は神様がその営みを吹き飛ばす。こうして神様を信じる者と信じない者は明確に、お取り扱いが違っていて、信じ従う者はいつも幸せに試練に合わずに歩むことができる、苦しむことはない、そういうふうに教えられています。一言で言えば、正しい人、神様を信じる人は苦しみに遭うことがないということです。イスラエルがエジプトを出て、そして約束の地に入ることはまさにそういう扱いをされていました。神様を信じていたら祝福がありました。でも神様に逆らうと罰がありました。神様が喜んでいらっしゃることと喜ばないことがはっきり分かるように、日常のさまざまなことにおいても祝福が望むか望まないかがは きりしていた時代です。しかしこれが続くと、最初喜んでいたことが喜びじゃなくなり、当たり前のようになり、そして神様を試みるようになって、またその結果災いを招くようにイスラエルはなってしまいました。そして信仰者たち、悪い時代にありましても神様に従う人たちは、神様に従わない悪い人たちに苦しめられることになりました。また国全体に災いが及ぶときには、正しい人も正しくない人も共に苦しむことになりました。正しい人は苦しまないということは絶対でないこと、そのことが明らかになる。私たちイエス様を信じたばかりの頃、飛び上がるように嬉しいんですけども、それで終わらないっていうことも私たちの経験です。そして次の第二ステップが望みます。レベル2は、良い人、正しい人も苦難の道を通らされますけれども、必ず救い出されますという苦しみの第二関係です。苦しむ時が神を信じる者にも望みますけれども、神様に叫び求めると苦難から救っていただける、必ず救い出していただけるという信仰が報いられる。詩編の34編の6節を読んでいただけますか。4節から6節、そうですね、4節から7節を読み出します。34編4節から7節、私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと、主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。苦難の試練の中では、正しい人が苦しみを受けますが、必ず救い出されると語っています。そういうこともあります。でも必ずそうなるわけではないことを旧約聖書の歴史、また新約の歴史は証ししています。ヘブル人の手紙の11章を以前詳しく見てまいりましたけれども、多くの生徒たちが試練の中で、苦しむんですけども、主を呼ぶと解決を導いていただけることがありました。イサク、ヨセフ、モーセ、ラハブ、ギデオン、ダビデなど、地上で信仰と忍耐の報いをいただいた者たちが出てきました。しかし11章の終わりになると、悪い時代になり、拷問を受け、鎖につながれ、石で打たれ、ノコギリで引かれて、そのまま殉教していた多くの無名の生徒たちがいたことを証ししています。必ずしもこの地上で救い出されるとは限らないで殉教する者たちも多くいます。イエス様もまたその一人でした。主は御心のままに イエス様を十字架に導き、そして我が神、我が神と主が祈っても、しかし十字架の死から逃れることはできませんでした。必ず救い出されるということが、この地上ではそうでもないことが明らかになります。そして第三段階は、たとえ、苦しみの中にあって助け出されなくても、神様は、全てのことを益としてください、苦しんだことも益としてくださると、約束しています。先ほども読ませていただきましたが、ローマ人への手紙の8章28節の有名な言葉です。ローマ8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。パウロは患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣を受け、最後には殉教いたしました。しかしこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者になる。いかなる苦難も神の愛から私たちを引き離すことはできませんと証ししました。やがて来る御国において、聖徒たちは全ての苦悩から解き放たれ、報いを受けます。そして振り返ると、自分たちの労苦が決して無駄でなかったことを知って喜ぶのです。そして第4ステップは、信じる者は苦しむように神様から召されているということです。苦しみは救いとともに与えられる神様の恵みであり、召しです。フィリピ書の1章29節を開いてください。フィリピ書1章29節。29節の3節を。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今また私について聞いているのと同じことをあなた方は経験しているのです。また第一ペテロの2章21節、第一ペテロ2章の21節。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれる。21節。このためにこそあなた方は召されました。善を行って苦しむようにあなた方は召されたとペテロは明かしています。冒頭に出ました第一段階を知らせると、随分違ったところに入ってきます。聖書は、正しい人は苦しむことがないと明かしする一方で、正しい人は苦しみを受けるように召されているとも告げています。 キリストが迫害され十字架にかかったように、弟子たちは苦難を通して栄光を表し救いを広げるように召されています。そしてノーマルの手紙の5章の1節から5節の有名な箇所で、患難が忍耐、忍耐が練られた品性、練られた品性が希望をもたらし、そして栄光に至ることが明かしされています。有名な箇所ですけども、お読みいたしましょう。ノーマルの手紙5章1節から5節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は質問で終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そしてこの箇所は2節に戻りまして、その望みとは神の栄光に預かる望み。そして最終段階は秘められた無関心と言われています。苦しむか苦しまないかは大した問題ではない、そういう境地になることです。ピリピ書の1章の20節から22節を読みいたします。ピリピ1章の20節から22節。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。結局は救いに至るのだから、どちらでもいいとパウロは証ししています。パウロは肉体の棘をいただきました。苦しみと弱さ、死さえもキリストの栄光が表されることとして彼は喜びました。実際パウロは投獄の苦しみを受けて、そこから素晴らしい証しを常しえに残るように神様は導いてくださいました。また投獄されたことによって道路者たち、教会はかえって確信をいただいたとパウロはフィリピ書で証ししています。彼は富む時にも乏しい時にも、そして最後には死ぬことも生きることももはや大した重大なこととは思えなかったのです。彼の願いはただ一つ、キリストの御心がなされ、そしてキリストに耐えられてキリストに近づくことでした。どんな道をたどったとしても、それが全てキリストに至るために益となるならば問題ではない、そう彼は悟るようになりました。 この第一段階、第二段階、第三段階、第四段階を経て、第五段階に言うと、至りますと、実は、第一段階の正しい人は苦しまない。イエス様を信じた人は苦しまないという、つまり言い換えると、災害、すべて災害だと。喜ばしく歩めるということに至るのを見ることができます。そして振り返ると、第一段階あれおかしいな、第二段階苦しまないと言いながら苦しみから救い出される。あれ、救い出されないと思ったら、それでも益になる。そして、苦しむべく召されていると言われましたけどね。しかし、その苦しみの先には、朽ちることのない幸いがあった。決して苦しまない。幸いがあったとパウロも経験しましたし、私たちも経験しようとしているんです。神様は苦しみを通して、苦しみの階段というよりも信仰の階段を上らせて、生涯におけるあらゆる出来事、願い通りになるかならないか、嬉しいこと、痛ましいこと、それらに関わりなく、すべてが最善、神の栄光に至るものであることを知るように導かれるんです。ここまで学べるために神様は苦しみを与えてくださっているということは、幸いのために苦しみがあるということです。さて、詩編の119に戻っています。67節、68節をお願いします。詩編119編67、68。苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。あなたは慈しみ深くよくしてくださるお方です。どうかあなたの掟を私に教えてください。苦しみがなかったら神様から迷い出てしまった。苦しみがあったからこそ神のもとに立ち返ることができた。そして今や神様の最善を信じて、そして神様のお言葉を慕い求めるものにされました。苦しみや痛みがないことは、実はもっと厳しい痛み、悲惨に私たちを陥れます。感覚がなくなることは恐ろしいことであるということを先日伝えくらいを通して伺ったんですけど、痛みがないと私たちの加減、どう力を入れていいのか、どこまでやっていいのかが分からなくて、自分を傷つけたり、また他の人を傷つけることになって、痛みを通して私たちは自分や相手を大切にすべきこと、そしてどこまですればいいのか、したらいいのかということ、これ以上やってはいけない限界を悟っていきます。そして痛みを通して 間違った方向ではなく正しい方向に行くように教えていただきます。それは痛い経験、苦しい経験ですけども、神様の確かな導きです。その時は苦しかったかもしれません。しかし、そしてそれでよかったと感謝できる時が来ます。70節の後半からお見出します。しかし私はあなたの見教えを喜んでいます。苦しみにあったことを私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の見教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。高ぶる者は偽りを持って人を苦しめ人の苦しみを何とも思わないものになってしまいます。そんなことをこの支援記者は経験させられて、そして自分を苦しめるこの相手の鈍感や偽りが忌まわしいもの、間違ったもの、そしてとらわれてはいけないものであることに気づきました。そしてそういう迫害して嘘を吹く者たちを羨ましいと思わず、むしろ迫害される方がいい。そして彼らは主を名乗っていても、私は主を信じ主に従うと心を定めたのです。正しさ、また邪悪さ、それが地上では悪いものが繁栄し、そして正しいものが迫害して苦しむということで終わってしまうこともあります。しかし終わりの時には、私は苦しんでよかったと心から言えるようにされます。クリスチャンの幸いが、試練の時、困難の時こそ輝きでいます。世の人たちは自分の思う通りにならないと、自分の方が勝っていないと安心できません。しかしそれはいつまでも続かないんです。主がくださる平安はそんなものではありません。困難に会うほどに、信じててよかった、従ってよかったと言える尽きない幸いに導きます。この暗い時代、それは私たちにとって心配事が増え、また暮らしていくのも不便なところ、苦しいことが多いかと思います。寂しいことも多いかと思います。しかしだからこそ、私たちが何が大切なのかということを確かめるためです。イエス様を信じた者は、神様の取り扱いの中で苦しみにあったことは幸いですと言える生涯ですし、またそのことをまだイエス様を知らない方たちに証しできる素晴らしいチャンスでもあります。私たちは無神経に世の人に語ったり語りかけたりしてはいけませんけども、主に祈って知恵をいただきながら、ここに本当の平安と喜びと希望があること、人々に証していきましょう。最後にヤコブ書の1章の2節から4節を共にお読みしてお願いいたしましょう。 ヤコブ書の1章の2節から4節です。ヤコブ書1章2節から4節。はい。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところもない、成熟した完全なものとなります。天のお父様、この試練の時代ですけれども、この状況に振り回されずに、あなたの言葉に従って幸いのうちを歩める恵みを感謝いたします。どうかこの時にあなたに従う幸いを噛み締めつつ明かしできるものとしてください。あなたにある平安と、そして希望を私たちを通して多くの人たちが知ることができるように導いてください。そのためにどうか知恵を働かせ、また祈るものとしてくださいますよう、イエス様の名前によってお祈りいたします。